日本全体が不景気であえいでいる中、地方の中小企業では激しい生き残りが始まっています。精密工業の町岡谷市で精密機器の部品などを作っているこの会社では、手作業の職人とコンピューター制御の最新工作機械が同じフロアで稼働しています。この会社では去年、会社を紹介するホームページに自社ブランドの製品を英語で紹介するページを作りました。工作機械の部品を中心に円建てとドル建ての価格表を掲げました。それから1年、果たして引き合いはあったのでしょうか。
そうですね、マレーシアから実際引き合いありまして、これがまあ注文書とかいろいろやり取りしたファックスなんですけれども、まあ、商売には なりました。
結構数も出たんですか。
そうですね、一つのオーダーはそんなに多くないんで、数そのものはまだまだこれからですけれども、その後特殊品をくださいとか、図面が来たりしてますので、まあ、今後期待したいと思います。
日本の得意分野であるこうした精密部品へのニーズはアジアにはまだ潜在的にあるようです。電子メールのやり取りで従来より短期間で新製品が生まれました。
まあ、このようなデザインの絵がデータで送られてきますので、それをお互いやり取りして、まあ、ここを直せとか、ここをまっすぐにしろとか、このギザギザを少し、数を減らせとか、いろいろありますので。
電子メディアのメリットってのはどういうところなんでしょうか。
そうですね、リアルタイムにほとんど時間差がなくできることと、ファックスですとどうしても色が出ませんので、そういったところでやっぱりデザインは非常に有効に使えるんじゃないかなと思います。
この会社は諏訪地方などのメーカーが業種を超えて手を組んだインダストリーウェブに加盟して情報交換に取り組んでいます。インターネットの上で製造業の横の連携を広げているインダストリーウェブ、このネットワークを主催するのが大橋俊雄さんです。
はいはい、缶に入った、缶というかスプレーになってるのがあったと思いました。
大橋さんはものづくり製造業がこうしたインターネットの技術を道具としてどう使いこなすか、生き残りのポイントだと考えています。
特にこれから情報技術の世界では非常にフラットでオープンで、素早くその世界中と情報が結び合ってしまいますから、逆にその中にそういう自分のコアとか売りというものがないと、どんどんその自分の企業というのがどんどんこう、見えなくなっててしまう。でそういう中ではやっぱり自分のそのコアとなるものを持つことで、同時にそういうその、オープンなネットワークの中でその自分がそういう技術を持っているということを人に伝えるコミュニケーションの技術、が必要だと思ってます。ですから2つあえて挙げるとすれば、自分たちのアイデンティティを作るということと、それからコミュニケーションの、技術を磨くこと、この2つが必要になってくるんだと思ってます。